肩が緊張してもう何も真実から生活してきましたけど、今日それあのメンバーお休みを今神様に見せていいかなと思ってるんですけど、あのとても集いなんかクリスチャンとしての私の人生が大きなことを書いてしまって、あっという間に恥ずかしくてもうこんな状態ですけど、まあ、生活はみんなそれぞれあのクリスチャンは同じだと思うんですけども、あんなふうに言葉にしてしまうとなんかすごく嫌いになったような感じで、とっても恥ずかしい気持ちです。あのあまり期待しないでください。まず私たちは、まあ、朝起きて大体デボーションを簡単にあの終えるんですけど、まあ、これまでしたも退職した後からですね、デボーションをするということも、まあ、特にあのいろいろな相談事とか、また自分自身が何か壁にぶつかった時に私たち本当にあの祈りをこう真剣にあのします。あのその時にですね、やっぱり祈りながらもサタンはいつも攻撃してきますね。本当に答えてくれるのかなとか、こんなことって本当に神様は私のところに目を向けてくださるのかしらとか、いろいろこんなに誘惑されたり、サタンの声もいろいろありますけれども、そういったところを本当にあの自分をあの静かにして、まあ、心を整えて神様の前に出るときに、すごくあの真剣に祈れるときとそうでないときがあります。で、御言葉の中にはいつでもやっぱり神様は私たちは前向きにあの生きて、祈りは必ず聞かれる、信仰を持って祈る、さ聞かれる的なことは聖書はずっとそのことを教えてますけれども、まあ、もちろん私は山を打つほどの信仰はありません。あの、まあ、基本的にはあの祝福はされているので信仰を持ってそれを勝ち取る、そういうことが基本かなというふうな思いで私はいつも祈っているんですけども、あの祈りはたくさん神様に願い事がほとんどなんですけども、その時に聞かれる祈りっていうのは、やっぱり耳を傾けると確かに答えてくださった、あの、ことはたくさんありますけど、特に自分の気持ちの中で、あの、忘れられないような大きなことが何個かありますけど、自分自身のことで話すと、今から10年ぐらいになりますけども、あの、私は乳がんとか、ああいった病気って自分には絶対に、ならないっていうふうな、そんなふうな思いがいつもあって、献身とか人間と一度も受け取ることなかったんですね。ところが、ある日のことシャワー入りながら、ふとこうして、自分の体洗ってる時に、何かこう、豆粒のように硬いのがこうなってあるんですよ。びっくりするのがもう、頭が真っ白になって、私はとってもあの、この大きな何かを受けたときな、誰にも言わないんですよね。まずはもう自分の中で、一週間ぐらい、自分でしながら、あるいはこれからどうすればいいのかを、考えているうちに、開き直ってきます。その後で、幸いにも自分のあの、月に一回の、あのモアイグループなんですけど、そのグループの中にリボン運動ですか、これをやってる方がいました。ちょうど会長してる時でしたので、この人にすぐ電話して、こうこういう状態なんだけれども、病院どこに行けばいいの、ないか、無人か、それとも知るかって聞いた。あんたよ、今どきこんなの知らない人がいるねって、怒られてすぐ外科行きなさいということで、行きましたけど、そうしたらもうやっぱりプラスの方が大きいということで、検査の結果そういうことが出ました。 もうあの時にはまずは自分の身の回りのもう片付け全部やって、まあ、子供たちも手がかからないし、友達も神様のところに行ってるし、まあいいかというふうな気持ちで、とにかく痛しくない、苦しまない、そういうふうな状態の中で残された人生を生きていけたらいいなというふうな気持ちでいました。で、一週間後に手術しますっていうことでしたので、その3日くらい前でしたかね、静かにこなしていますけど、私は天国に行けること、確実に行けるので、何の不安もない死後に対しては、友達も行ってるし、まあ、会えるから楽しいと。ふと自分だけのことを考えると何の心配もないんですけども、自分の周りも見たとき、私先に救われるものとして、何にもやってこなかった。誰も救いに響いてない。自分の家族も誰も教会に来てない。私にあることがたくさんあると思ったときに、神様、私今、イエス様のところに行くわけにいけ、いけません。御心だったら私、いらしてくださいって。あの時はもう本当に熱心に祈りました。その時にですね、全身がもう本当にストーブで温められたような、ああいう感じを受けたんですね。初夏なのにこんなストーブも焚いてないし、どうしてと思って、目を開けてみてもそんな、自分を温めるような、そういった状態でもないし、と思って、もう一度こう、静かに目を閉じていると、やっぱりそういうような、すっごい温かさを感じるんですよ。その時に、私、癒されるって、確信が得られました。で、やっぱり、手術して、検査に出しますって言ったとき、これはやっぱり、良性だね。でも先生、すごくやってたんですね。でも、あるものは取らないといかんから、自分のことで、取って、で、検査出しましたら、おめでとうございます。大丈夫でした、っていうこと言われまして、ほっとしましたけども。あとは、3か年近くなりますかね、うちの次女なんですけど、お昼に私のところに食事しに来て、目の前で咳込んでて、タンから血ができるんですね。もうびっくりした、あの時はもう足が震える思いをしましたけども、そこでいつからって、1週間ぐらい前から病院行ったって言ってない。すぐにナースで行きなさい。もう下の子がまだ1歳になってませんのでね。もう、主婦の私が見るから、すぐ行きなさいというようなことで、病院に行かして、で、しばらくしたら、午前中の受付終わってるから、ダメって言われたっていうもんだから、そんなじゃいかん。今日じゃないといかんから、内科の看護婦さん捕まえて、自分の状態ね、ちゃんと説明して、見てもらいなさいっていうようなことだったら、で、2時間ぐらいしたら、電話かかってきて、あ、やっぱ説明したら、看護婦さんがちゃんと先生に連絡取ってくれて、血液検査したって。そしたらやっぱり抗原病の疑いかけられたって言うんですよね。本人は抗原病だから心配ないと思ってるんだけど、私はもう自分の友達がそれでもう亡くなってますから、もう本当にこの子が亡くなって3名の小さい子どうしようと思って、その時には、祈りの仲間が3名いますので、もうすぐこの人たちに電話を取って、すみません、もう緊急な、お願いですということで、祈ってもらいました。で、それから、彼女は1週間後に那覇市で来て、もう一度検査を受けたら、この、血小板の数値が上がってるんですよね。それで先生、もしかしたらこれは、耳鼻科かもしれないというようなことで、耳鼻科に回されて、そうしたら耳鼻科の方ではもう重症の蓄膿症と言われて、これも早くても半年くらい治るまで時間を要すると言われて、まあそれでもあんな悪い病気じゃなければいいと思って、まあ少しは安心はしましたけれども、それでも、ずっと金属しても祈りはやってましたのでね。だから、2週間後に病院に来ましたら、大丈夫だね。何の心配もない。そういうふうな結果が出て、まあ、ほっとしてまでも元気でいろいろ、やってますけど、本当に私たちはとか、そういうふうな何か切羽詰まったことになると、 熱心に祈ることができるんですけども、そうでないときにはもう本当に生半可な状態になったりしますけれども、で、あと祈りの中で答えられる祈りっていうのも、すぐに答えてくれる祈りと、あと、かなり時間を要して、その後で答えてくれるとか、あるいは自分が死んだ後に答えられるのかなっていうようなこともいろいろありますけど、とにかく日々新しくされて、御言葉をそのまま信じる、そういうことが祝福につながる、つながっているんじゃないかなっていうふうな気持ちで、毎日の信仰生活を送ってます。あとですね、これは、かなり前に読んだ文献の中で見つけた言葉なんですけど、祈りは人間が生み出しうる最も強力なエネルギーである。それは地球の引力と同じく現実的なものである。熱烈な祈りで神に話しかけると、いつも何らかの良い結果が祈った人々にもたらされる。私、この言葉になったとき、非常に人間的に運と力を与えられたような気がしました。科学的な証明みたいな気持ちになったんですね。これ書いた方がフランス人で、生理学者で、外科医の方で、リオン大学の教授で、アレクシス・ハレル教授という方で、もう1944年に亡くなった方らしいんですけども、この言葉をいつも思い出すと、祈りながらもすごくこう科学的にこういつもいつも支えられている、神様の言葉っていつも神、なんていうのかしら、普通の信者の人たちが想像するようなことではなくて、クリスチャンとしてならば、こういった科学的な力を証明してくれるものがあるんだって思うと、とつもの力が湧いてきて、祈るときにいつも勇気づけられております。私が前に言った教会は霊的な教会で、よくこういった何か大きな病気をやってる方なんかがいらっしゃるときには、大体の断食して祈っていたんですね。私も昔は若かったからよくやりました。で、そういうときは、小さな罪がどんどんどんどんこう示されるんですね。例えば、自分が経験したことから言うと、クリーニング店に、こう、洗濯物を出して、で、ハンガーが余ってる時によくこう、もらいなさいというもんだから、そのでもたまたま、まあ、いつももらっているものだからと思って、こう、持って帰って、後で私、騙せ取ってきた。神様の前からすると罪になると思って、またすみませんって、返しに行ったことがあります。そういった小さな些細なことがなんか一つ一つ、罪としてこう、受け止めて、こういったものも神様の前に告白すべき、ことなんだな、っていうようなことを、教えられました。だから、祈るときにはもうできるだけ、まあ、皆さんもそうだと思うんだけども、まず、やっぱり告白、これから始まって、祈りを、やっています。あとですね、これは何名かの方もすでに聞いていらっしゃると思うけど、大震災の時ですね、私ちょうど、長女の方の家族が東京にいまして、よく東京行ったり来たりしてましたので、で、この 3.11 の時は、もう、本当は徳島に住んでるんですけども、転勤で東京にいましたので、徳島に引き上げるっていうようなことだったので、引っ越しの手伝いに来てちょうだいって電話をしたもんですから、あんまりもう気が進まなくて、いつもだったらワクワクしてるんどうしてだろうって思いながらも、どうする行くってうちの人に聞いた。行く行くっていうもんだから、じゃあ行くかっていうようなことで、私なんかいつもシルバー線を使いますので、 一番で行こうと思って行ったら、もうチケットがなくて、買えなかったんですね。それで次の便で行こうということで、2時間以上曲がりました。で、その時も、やっぱり、沖縄の言葉で言う、チム騒ぎっていうんですかね。あんな気持ちがあって、なんか今回はおかしいな、何にも、こう、嬉しい気持ちがないし、もしかしたら飛行機のトラブル、あるいは地震なのかなって一人、そう思いながら、ちょっと主人とは別のところに移って、ずーっとこう祈ってたら、すべてのことを感謝しなさいっていう、その御言葉が、よかった、来て、あ、そうなんだ。どういうふうな結果になろうと、神様は、決して悪いようにはなさらないと思って、感謝しますっていうようなことで祈って、そしたらちょっとこう平安が、終わってきて、まあ、次の便のチケットをスムーズに変えていきました。そしたら、羽田に着陸する前に、バードストライク、そういうような機内放送があって、着陸が遅れますって言うんですよね。え、何か言ってたの？いや、なんか着陸遅れるみたいよって言うもんだから、だいぶぐるぐる工場部こう、回っていくものが下見たら、ものすごい火災が起こってるんですよね。あとで知ったのが、井出光、向こうの火災だったみたいです。まあ、そういうふうな状態の中で、やっと着陸したのも、羽田ものすごくごった返して、モノレールのチケット買いに行っても、もう買えないんですね。全部もコース、遮断。私なんかこの、大地震っていうのこと、全然情報入ってないんですよ。それで、どうしたのこの騒ぎって。知らないのって、知らないの聞いてませんで。大きな地震だったんですよ。ここも大津波が来るかもしれませんから、すぐ3階に避難してくださいって言うんだけども、みんなわざわざしてあんまり動いてなくて、まあ人波だと思って、ずっと1階で過ごしましたけど、ちょうど3月ですので、ものすごいもう寒くなってですね、で、タクシーで行けるんだったら行こうかねと思って、タクシーで一緒いるところじゃないです。もうみんなコースストップですので。まあ、しょうがないかっていうふうなことで、あんまりこの大地震、大津波の実感が湧かなくて、不安っていう気持ちはまずなかったです。ただ、この一日をもうどうすればいいかなっていうふうな気持ちだけで、じゃあもう、まずは水と食料、これだけをまず求めようということで、二人分のパンと、二つにこの、お水、あれを買ってきて、ずっと待ってました。よく考えると、神様やっぱりまあ持ってくださったんだなと思いましたね。っていうのは、1ミリ早かったら、おそらく地下鉄で閉じ込められていたんですね。もう寒さの中でどうなってたんだろうと思いましたよ。で、羽田の空港内ですので、トイレはあるし、電気がついてるし、食べ物はあるし、何の心配もないし。で、私、いつも旅に出るときには、寝袋を持つようにしてますので、この寝袋をスーツケースから出して、その中に車って入って。そうしますと、夜の11時ぐらいになると、一人一人に、全部に食料と、あと敷物、毛布一枚ずつ全部配られたんですね。でも、私なんかは必要ないからと思って返そうと思って、もう受け取る人もいないから、もう持って帰るかということで、スーツケースに詰め込んで持って帰って、毛布は翌朝返しましたけど、そういうふうな、すごく守られた中で、自分たちはいつも傷つかないうちに、過ごしてはいるけれども、こんなに大きな水、いつも神様からいただいていると思って、もう今でも、感謝でいっぱいです。これからは本当に自分たちの大切な人たちが救われるように、そのためにいつもいつも命ますけれども、私のそばにいる人なんか、うやかわ富士が大地とかどうのこうの言ってね、なかなか耳を傾けてくれないんですけども、でも神様は役に立つので、必ず救ってくださると思って信じてます。本当に 喋るのが早いから時間かかるのも早いんですけど、とにかく私は日々の生活の中で一番大切なのは、まあ、いつも本当に祝福が与えられている、だから信仰もいつも獲得しないといけない、そういうふうな気持ちでもって生きてます。もうすみません、これくらいです。ありがとうございます。